7ページレベル3まで。レベル2は議案番号。レベル3は質問内容と回答、委員会討論。予算審査特別委員会の概要。小倉康之委員長の顔写真があります。議案第27号、一般会計。質問。市民税、固定資産税にかかる滞納繰越分の徴収率及び徴収率向上のための対策について伺う。回答。徴収率に関しては、徴収対策を強化していることから、平成30年度予算よりも徴収率を上げて計上しており、繰越額は年々減少している。滞納繰越額の減少自体が徴収率の向上に寄与するものであるので、引き続き徴収対策の強化に努めたい。また、徴収率向上のための取り組みに関しては、早期の対応を図り、新たな滞納者を増やさない観点から、現年分の滞納であっても、誠意が見られない滞納者には、差し押さえを執行することや、効率よく納税相談を行うため、滞納者に来庁を促し、官納に結びつく計画を立てるなどの取り組みを行っており、引き続き徴収率向上のための対策を強化していきたい。質問。広報機密リニューアルの狙いについて伺う。回答。広報にかかる市民アンケートを実施した結果、大きくて保管しづらい、行政情報ばかりで関心がない等の意見が散見されたことから、タブロイド版を A4 版に改め、また従来のお知らせ型の広報から特集ページの作成や市民インタビューを掲載するなど、新しいコンテンツを充実させたコミュニケーション型の広報へ転換を図ることで、多くの市民にとって親しみが持て、機密愛の醸成につながるような内容も充実した広報としたい。質問。市民対話推進事業実施の効果について伺う。回答。公共施設の複合化等、今後の公共施設の在り方を考えるため、市民の中から無作為に抽出した委員により、地区ごとに住民協議会を開催する事業で、その主な費用は会議を円滑に進め、より良い意見を引き出すためのファシリテーターの派遣や会議結果の報告書の作成等に要する費用である。その効果としては、ノウハウを持った外部人材を活用することで、ただ会議を進行し、要望を聞くだけではなく、出席者からより良い意見を引き出し、それを集約・消化させ、実りのある議論につなげることができるものと期待している。質問。機密・勤労者総合福祉センターの利用者数に関して、市内に民間が運営するスポーツジムが3施設できたことによる影響について伺う。回答。トレーニングジムの利用者数は、平成30年度において、前年同月と比較し、約 20% 減少している。意見。トレーニング器具の老朽化等も懸念されるため、今後の施設の在り方について、十分議論されたい。写真。機密勤労者総合福祉センター内のトレーニングルーム。写真終わり。質問。一人親家庭等生活向上事業及び生活困窮者等自立相談支援事業の予算増額の内容について伺う。回答。学習支援事業として機密地区に加え、上総地区に学習支援会場を増設し、その事業費として 新たにおよそ600万円を見込んでいる。小学4年生から中学3年生までの対象者に参加募集を行い、小学生の受け入れについては応募状況により可能な限り対応したい。意見、住んでいる地域によって支援に差が出ることがないよう、今後他の地域への設置も検討されたい。質問、災害廃棄物処理計画策定事業の内容について伺う。回答、大規模災害の発生に備え、災害時に発生する廃棄物を適正に処理するため、初動体制、想定発生量、処理スケジュール等を定めておくものであり、災害時は避難所や仮設住宅の設置も必要となる中で、廃棄物の仮置き場を指定すること等の課題について、慎重な検討を要すると考えている。意見、災害時の混乱の中でスムーズに処理ができるよう、担当課だけでなく、災害現場の様子を知る職員等の意見も取り入れながら、全庁的な協議・調整のもと取り組まれたい。質問、獣肉処理加工施設の状況及び今後の運営について伺う。回答、平成24年度に竣工し、現在、イノカ食肉加工組合に使用を許可しているところである。今後は連絡先の一本化及び民間処理施設の職員の常駐化を図ることで、処理頭数を増やしていきたい。質問、プレミアム付き商品券事業の対象者数及び発行スケジュールについて伺う。回答、非課税者が 11,148 人、3歳未満の子育て世帯主は1,488 人となる。スケジュールについて、非課税者へは7月ごろに申請書を発送し、9月ごろに引換券の送付、10月を目標に商品券の購入ができるよう進めていきたい。子育て世帯主は申請が不要であり、引換券の送付等のスケジュールは非課税者と同様で考えている。質問、後援費全体が多額なため、経費削減の努力について伺う。回答、現在行っている市民体育館の天井改修工事に伴い、照明を水銀灯から LED 灯に交換することで、電気代が年間約180万円削減できる見込みである。写真、内美濃は運動公園市民体育館。説明、外観が写っています。写真終わり。質問、防災行政無線のデジタル化について、その整備手法について伺う。回答、現在アナログ電波で使用している受信機やスピーカーについては、すべて交換するものであるが、鉄柱やその付属部品で今後も使用に耐えうるものは有効に活用している。質問、須藤中学校スクールバスの運行形態について伺う。回答、台数としてはマイクロバス2台、コミューター1台の合計3台、便数は原則朝1便、帰り2便を3ルートで運行するものである。また、乗降位置については、既存のバス停を活用することや、生徒がなるべく近くで乗れるよう配慮しながら決定した。意見、生徒の利用がない日中の時間帯のバスの有効活用について研究されたい。写真、須藤中学校スクールバスコミューター。説明、ボックス型の白い車、ボンネットにスクールバスのマークがついています。 写真終わり。委員会討論、反対討論、子ども医療費助成事業やデマンドタクシー等、他市に誇れる事業がある一方、さらなる過疎化の進行が懸念される学校再編推進事業や、機密の意見が埋没してしまう懸念のある広域廃棄物処理や、火葬場整備等、各種広域連携を行う事業について認めることはできない。賛成討論。議会が提言したふるさと納税が、職員の創意工夫のもと、財源として大きな役割を果たすまでに成長するなど、財政基盤の改良が年々図られてきていること。下記の猛暑対策として、小中学校へのエアコン整備等のハード面の整備とともに、SNS を活用した教育相談等、ソフト面の整備にも先進的に取り組み、多角的な視点から子どもたちにとってより良い教育環境の整備に取り組んでいること、また早期発見、早期治療につなげるがん検診を無料で実施していることなど、より良い機密を次世代につないでいくための効果的な予算であると評価する。議案第28号、国民健康保険特別会計。質問、歳入・歳出ともに減額を見込んでいる理由について伺う。回答、人口減少や高齢者の就業促進、また平成28年度から社会保険の加入条件が一部拡大されたことに伴い、国民健康保険加入者の減少を見込んでいるため。議案第29号、聖地公園事業特別会計。質問、墓地の返還について伺う。回答、平成30年度においては、これまでに14基の返還があった。返還にあたっては、元通り整地することを条件としており、返還された墓地については、再度募集をする。意見、墓地の申し込みに関して、申し込み条件の緩和を検討するなど、利用促進に努められたい。議案第31号、介護保険特別会計。質問、普通徴収率の推移について伺う。回答、平成28年度が 81.18%、平成29年度が 82.09% であり、平成30年度においては、平成29年度と同等を見込んでいる。以上7ページでした。